何回かということがずっと書いてあるんです。はじめはヘブル書の2章7節2節7にはですね、信仰とは望んでいることから確認し、まだなってないということで、まだなってないことを確認するものである。この信仰により多くの生徒は称賛を得たというのが住所の中に書いてあります。そして、特にですね、今日は12章の中の、1節のところを見て、1節2節を見たいと思います。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを振りまいているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐持って走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいます。イエスはご自分の前に置かれた喜びの家に、恥ずかしみをものともせずに十字架を忍び、その神の右の右に着座されました。うん、特にこの一節の中にですね、雲のように私たちを取り巻いている、多くの人に取り巻いているので、私たちも、この信仰の道をですね、完成を目指して進むのではないかという言葉なんですね。で普段ですね、私はですね、信仰生活をしている、賛美をしている、お祈りをしている、普段の生活の中で、例えば夢を見るとこ、夢もそうなんですけども、寝てね、僕の睡眠で夢を見るということもそうなんですけども、もう、いろんなところでですね、パッパッとですね、過去の自分の姿とか、過去の出来事が、情景がですね、浮かんでくるんですね。例えば、資料というのがあるんですけども、今日も賛美をしておりました。生徒を賛美しておりましたときに、新大阪のですね、昔の旧約するキリスト教会の情景がパッと現れたりとかね。で、先週の金曜日のときも、しょっちゅうこういうことがあるんですけど、金曜日のときも、お祈りをしているときにですね、韓国に行ってですね、手を挙げている自分の姿がパッと見えたりとか、パッとですね、一瞬、そういうのを思い出すんですね。それとも、例えば、お祈りをしていて、普段の生活の中で、車を運転するときに、昔祈ってた、祈り合った兄弟の顔が浮かんだりとか、いろんなことがですね、状況が、出てくるんですね。で、その時にですね、なんでこういうことが起こるのかな、なんでこういうことがあるのかなという質問です。神様が自分の将来にこんなことをしよう、こんなことを約束しているよということで見せてくださるならば過去の出来事ではないんですね。で、例えば今度は逆に夢の話をしますけども、普通の侵入して夢を見るときにですね、覚えている夢というのはほとんどですね、なんかその教会の伝道、大変なことですね、今まで経験したことない人と話をして、あるときは解決して、ある時は、思ってもいない人と一緒に、どこか電動で歩いてるとかね。そういう夢をしょっちゅう夢の中では見るんですね。ですから、私の中で、夢で見るのは、寝てね、夢でこう、夢で見るのは将来に対しての夢が多いな。今なってないことをですね、時々夢の中で見ることがあるなと思うんですね。で、普段の生活はさっき言いましたように、フラッシュバックのようにですね、昔のあの人と祈ったこと、あの人とこんなことを話したとか、こんなところに行って伝道したな、この場所でこういう建物のところでそんな風にしたなという過去の出来事をよく思い出すんですね。で、ずっとそういうことを続けておりまして、私はずっと考えたんですね。で、まず、クリスチャンが、ね、見る夢は信仰的な夢であり、そして普段生活していても何に見ても、教会の思い出とか兄弟姉妹の思い出が全ての自分の、この行動の生活パターンの中にあるということを考えたら、ある意味では自分の心の中には、ある意味では神様の思いがですね、いっぱい溢れてるんだな。 100% とは言いません、イエス様で 100% になれないんですけども、悩んだりとか苦しんだりというところもあるんですけども、いっぱいになってるんだなというふうに感謝をしますね。で、もう一つ思ったのは、なんでこういうのをほうほうと見るんだろうなと思ったときに、この聖書の御言葉の今を読みしましたヘブル書の12章の中にあるようにですね、 多くの証人によってあなた方は励まされている、証人によって証しをされているから、しっかりと自分の信仰の道を、間違いのない信仰の生活を、信仰の道を走り抜きなさいとおっしゃっている。この御言葉を通してですね、御言葉を通して神様が私の過去にあったいろんな出来事を通して、あの時にも私は共にいたよ、あの時にも祈りの中にもいたよ、あの時にも私は恋にしたでしょうというふうに私を支えていらっしゃる。神様は私たちの人生の過去に出会った、神様との出会いによって与えられた素晴らしいいろんな経験とか恵みとか、その感謝な出来事を通して私たちを今日の私たちを支えてくださり、私たちを励ましていてくださる。だからですね、何かこんなことを思った、何かこんなことを思い出したという時は、必ずその時にですね、神様に感謝してください。神様感謝します、あの時あなたはこんなことを言って私を祝してくださったことを感謝します、と言って、神様が思い出させてくださったその出来事の中にあって、私たちは神に感謝をするときに、さらに自分の過去の、いや自分の信仰の土台がさらにしっかり、さらにしっかり、さらにしっかりですね、踏み固められて、そして今日の自分の信仰をさらに強いものにするということをですね、私は最近、自分なりに考えて、自分なりに感謝を捧げています。で、私はどちらかというと、夢の多いものだったんですね、若い時から。クリスチャンになる 前はですね、クリスチャンじゃないと罪人ですので、世の中と同じようなことを考えてて、自分中心の夢ばかり描いて求めていました。自分中心のことしか考えてませんでした。そんな夢ばかり描いてました。本当にですね、朝から晩まで、晩からですね、朝までずっとですね、いろんなことをですね、妄想じゃないけど、白日夢のようにですね、考えておりました。で、クリスチャンになりましたらですね、今度は神様にあるところの夢やそういうものを見るようになったんですね。そして、聖書の御言葉を読んで、そして、あ、これいいなと思ったら、神様、私はこの御言葉を自分の中に受け取って、そしてこの御言葉の中に自分の夢を持つんですね。で、アブラハムだったらアブラハムのように、自分をアブラハムのように、そこにその一つ心を投げて、おかしいけども、そういう気持ちでもうアブラハムのようになったつもりで、自分の中にこれを受け入れるんです。ヨシュアがやったように、何て言いますか、聖書を読んでですね、ヨシュアが、このエリコの城を6回回って斜め目に時の声を上げて、崩れましたよね。もうそれをですね、受け入れたら、もうそれをですね、ずっと自分の中でね、もうそれをね、行くので、自分は まさにその場所に行くかのように、アブラハムが手を挙げて、後悔をしたって言われた時に、もう自分がそれをやってるかのように。で、最初はですね、そんな大それたことなんかできないというのがあるかもしれないけども、いや、信仰によって私もそうなるんだ、ヨシュアのように何があったとしても、この城の周り回ったらその城は崩れて、ヨシュアのように、信仰によってなればそうなるんだ、ヨシュアのように神がこう持つ、祭司が水の中に足を踏み入れたら、水はですね、この坂も入れた水がですね、それが干上がってですね、また乾いた石を向こうにヨルダンが渡れるんだ、もうですね、ペテロのように、ペテロのこの水を歩く、その聖書の御言葉を読んだらですね、もうですね、何回か試したことあるんですけどね、試したこと、本当試したことある。水たまりでね、無理だなと思いましたけども、いや、時が来て、神がよしとしたら私もできるんだという、その気持ちは絶対に持っているんですね。エリアのようにですね、祭壇に水浸しに行って、祭壇に神を求めたら火を持って、答えた神が、必ず私の人生の火を持って答えてくださるんだ。もう、イエス様のように癒しは、明らかに、すぐにですね、癒しが起こらないけども、いや、癒しの祈りをし続けたら、必ずや、今でなくても、ね、その1日のうちか、1週間のうちか、また1年のうちか、10年先か、30年のうちか分からないけども、 祈った祈りは決して地に落ちることがなく、神の名によって祈った祈りは決して地に落ちることがなく、神ご自身、イエス・キリストの名によって、ね、求めた祈りは、神ご自身がご自分の栄光を取られるために必要になったので、神ご自身が栄光を取られるために、決してそれを無駄にしない、地に落とさないんだ。もう私が信じておれば、いつかどんなことにおいても身を結ぶんだ。本当にそれに自分の気持ちを全身心を傾けてですね、そういうふうにですね、考えて信仰生活をさせていただいたんですね。まあ、特にですね、牧師の場合はですね、その信仰の確信を、ね、捨ててはいけないんですね。もうそれをずっと持続させなきゃいけない。でその信仰の確信を持って祈ってるんだけども、木曜途上でね、その人が天に召されていくとね、これで神様、これでよかったんですね、一番最初の時に神様がお召しになったんですなって言って、絶対に自分が祈ったことが実現しなかったからダメじゃないかなって考えないんですね。最終的には神様が良しとされる、神様が良しとされない、神様が実現させてくださる、神様は実現することをしないで良しとされなくて、それが途中で、もうその人が天に召されることによって、祈りが中断する。この地上に命のある限り、必ず死ぬと天に召される場合までに、必ずその祈ったことは実現すると、それに、いつも自分自身を強めて信仰を持ってですね、歩んでいる。ですから、一度祈った祈りをですね、地に落とさないために否定できることは絶対言われるんですね。癒しがあると言って祈ったら、癒しがあるまでずっと癒しがあると言い続け、自分の中に、ね、それに願い続けるんですね。まあ、そういうような信仰生活の折り重ねの上に、この土台の上に自分が今日あって、そしてそういう経験の中の出来事の中に自分の意識や自分の思いがその上に自分が根性し立っているんだなということを最近ですね、つくづく思い出したんですね。まあ、どこまでですね、これを続けていかなければならないかといつも思います。でも聖書の中に、私に従いたい者は、ね、終生十字架を追って私の十字架の道に従えとおっしゃいました。つまり、自分の肉を制限して、自分の肉を押し込めて、十字架において自分の肉を生産しつつも、さらなる聖なる高みに向かって歩んでいかなければならないなと最近は考えています。その姿勢を崩さないで、これからもですね、どうすることを思っているんですね。そしてもう一つ、夢は実現するということですね。絶対に実現するということですね。もう絶対、夢は投げ出さないようにでは聖書の言うことでいただきます。マタイの福音書の16章の14節から18節、マタイの16章の14節から18。それと言われては彼の答えに言われた。我々の死もなかなか変えられる。このことを明らかに示したのは人間ではなく天に満足する私の死者です。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私が言わなきゃいけない私の教会を変えます。彼にももうそれにも外したくない。聖書の中に私たちの信仰生活を多くの場所で家の建築に例えて言われて、例えて私たちに言っています。例えば、マタイの7章の24節を見ますと、私の言葉を聞いて行う人は岩の上に建てた、家の上に家を建てているようなものであり、その信仰の家は嵐が来ようが、水がこの洪水が押し寄せても、決してそれは倒れることはないと行います。だから神様の信仰生活というのは、家を建てるようなものであると言っているんですね。 またエペソビトの手紙の中には2章の21節と22節にはこの方によって組み合わされた建物全体が成長し主にある聖なる宮となる私たち自身が宮なんだ私たち自身が神の建物であるそして、さらにコロサイの2章7節にはキリストの中に根ざしまた建てられ教えられた通り信仰を固くしあふれるばかりに感謝した最後にはですね、第一コリントの3章の9節と10節には、私たちは神の協力者であり、あなた方は神の畑、神の建物ですと、このように書いてあるんですね。で、神様の恵みに従って、あなた方に与えられたこの信仰の歩みを、神の建物として、建物を建て上げるがごとくに、慎重にその信仰生活を歩みなさいと、このように私たちに言っているんですね。当然、建物といえばですね、当然、その建物がいつまでも堅牢な姿を維持するためには土台作りというのが非常に必要だと思うんですね。土台が少し、狂っていることによって建物が歪みます。許容範囲を超えたですね、許容されている栗よりももっと狂っている、この土台によってですね、建物を建てますと長い年月の間にその家はきしんで、そしてそれはですね、何かちょっとしたことでその建物を崩壊してしまい、またそれは崩れてしまうというか、崩壊してしまう、その船に合うことがあると思うんですね。ですから、どんな小さな建物でも、どんな大きな建物、ビルディングであったとしても、土台作りというのは非常に大切だと思うんですね。例えば、ずいぶん昔の話でありますが、神戸の教会から都市に開拓して、その国の都市が2年先に、2年のうちだったと思うんですが、神戸の教会が、今の街道の前の街道、震災の時に潰れた、震災の時に、残った街道ですね。で、あの街道がですね、6月に建ったと思うんですね。で、前の建物を潰して、そして長い間ですね、工事をしてるんですね。何回か神戸に行きましたけども、いつ行ってもですね、何回工事が進んでるか進んでないかわからんぐらいに同じような状況が続いておりました。で、その間も工事が続いてたみたいですね。で、後で行けば、まあ、土台作りね、深く掘り下げて、ある程度、基準に従って掘り下げて、そして、鉄筋をずっとこう、筋を通して、そして、建物の鉄筋の土台の、鉄筋を入れて、で、コンクリ入れて、コンクリ固めて、コンクリ固めて、そういう工事をしてたみたいですね。でも、本当に長い間、何工事してるのを見つけてみるのという状況が続いて、私としてはそれに思えない工事が続いている。で、ところがですね、土台が終わって、さあ、これから、建屋を建てますと言ったらですね、ポンポンポンと立ってですね、内装は別にしてですよ。内装は別にして、外側は簡単にトントントンと立ってですね、立派な街道、前の街道でしたけども、街道が建ったんですね。で、その時に、つくづく思ったことは、土台に力がいる、土台にですね、力がいるんだな、土台作りって大変、重要なんだなということをその時に思わされたんですね。まあ、どんなことでもですね、建物というのは土台がしっかりしていれば、上がちょっと少々ですね、やわなものを作っていたとしても、何やってもその建物は存続することができます。と同じように、神様の私たちの信仰というのは、あなたの信仰の家として考えるならば、その土台である、その土台作りに力を注がなければならないと私たちに言っていらっしゃる。今度は、私たち信仰者の土台は何でありましょうか。第一コリントの3章の11節の中に、誰もすでに据えられている土台の他に、他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストであると言っているんです。第一コリント、コリントの教会というのはですね、ものすごく繁栄した教会ですね。で、最後の商業都市としてコリントは栄えましたし、この港町であり、その背後にある山のところにはですね、アルテミナスの祭壇が、女神像があってですね、宗教的にも違った意味においても、熱心な繁栄した教会だと言われているんですね。そのコリントの教会でいつも争いがありました。争いがあってですね、そこに、パウロが使わされていって、ね、あなた方は、私はアポロによって、私は何々によって、ある弟子によってと言って、分裂分派しているけども、あなた方のために救いの道を完成したのはイエス・キリストじゃない。 でイエス・キリストが全てのあなた方を生み出した、神のあなた方を生み出した、神の御子イエス・キリストが大事なんだと、このように手紙で送っているんですね。私たちはいろんな教会やらいろんな方法やいろんな道筋によって神様を信じています。でも、感謝なことは、全ての信仰の土台の中にイエス・キリストを迎え入れているということなんですね。イエス・キリストの十字架を信じて、十字架の恵みによって救われて、同じ水の洗礼を受けて、主イエス・キリストなら、父御子皆によってですね、私たちは神様の子供として私たちは生まれ変わることができたんですね。ですから、私たちの信仰の土台は、ね、この世のものでもなく、この世の教義でもなく、教会でもなく、教会の信条でもなく、イエス・キリストであるということを私たちは固く信じなければならないんです。第1ペテロの2章の6節の中にも、第1ペテロの2章、なぜなら聖書にこうあるならです。見よ、私はシオンに選ばれた石、たっとい礎石を置く。彼に信頼するのが決して失望されることはない。これはイザヤ書の28章の引用でありまして、そこもちょっと見ますね。だから神である主はこうおせられる。見よ、私はシオンに一つの石を、石として添える。これは試みを得た石、固く据えられた、石詰めの尊いに貸しないし、これを信じるものは慌てることがない。ですから、神様が私たちを救うために、一人の救い主をお送りになった、それがイエス・キリストなんです。そしてイエス・キリストが私たちの信仰の創始者であり、完成者なる方でいらっしゃいます。だから私たちは、私たちの信仰の土台がイエス・キリスト、すなわち私たちの信仰の歩みはイエス・キリストを模範として私たちは生きていかなければならないんです。この信仰生活の、その土台をですね、しっかり据えているならば、どんなにこの世の嵐が吹いてこようが、悪魔がどんなに、どのような矢や、どのような火矢をですね、私たちに放ったとしても、私たちは見事にそれを跳ねのけて、私たちは天の御国に、私たちは参戦することができるんです。ですから、イエス様が私たちの信仰生活の土台であるということは、まず本当に知らなければならないことであります。第2番目に、聖書の中にも、旧約聖書の中にも、イエス・キリストを土台にしようという言葉がたくさんあります。詩篇の18回の2節の中に、主は我が岩、我が砦、我が救い主、身を避ける我が岩、我が神、我が盾、我が救いの角、我が櫓。私の魂は黙って、ただ神を待ち望む。私の救いは神から来る。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓、私は決して揺るがされない。昔ですね、こういう賛美多かったと思うんですね。忘れましたね。その賛美多かったんですね。で、この旧約聖書の中に、イエス様こそ我が岩、我が砦、我が駆け所、我が砦、逃げるところの港、ありとあらゆる患難から私を守るお方だという、そういうものはですね、詩篇の中にもう本当にですね、たくさん載っているんですね。ですから、ダビデという人が、旧約の生徒たちが心がけたことは、神が与えてくださる、その私たちの信仰の土台であり、私たちを信仰へと導いてくださる誠の神は、すべてにおいて私たちを守り、私たちの土台になりうる素晴らしいお方だと、彼らは信仰告白をしておりました。ですから、私たちもある意味においてはですね、新約の私たちもですね、イエス様こそですね、私たちの唯一の助け主であり、救い主であることを声高らかに語らなければならないと思うんですね。神様が聞いてもですね、神様知恵くださいじゃなくて、イエス様、あなたが私の避けどころです。イエス様、困難がやってきても、イエス様、あなたに私は、逃げどころとしてあなたを受け入れます。あなたの身の中において私を守ってください。あなたの御言葉によって私を清め、あなたの御言葉によって敵から私たちを守ってくださいと、私たちはずっともこのことをですね、感謝し、それを賛美しなければならないんです。主の名を呼び求める者は決して神様の恵みから外れることはない、受け損なうことはないんだと。私たちは大胆に主の皆を持ってですね、主イエス・キリストの皆を目指してまいります。 で、このことについてですね、今日の御言葉はマタイの福音書の16章の次の18節で、このようにおっしゃいました。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。すごい素晴らしいですね、内容のお言葉ですが、これはですね、少し取り間違って、今日のカトリック教会が成り立っているようです。それは何かと言いますと、イエス様はペテロに向かって、あなたはペテロです。私はこの岩の上に、ペテロよ、あなたはペテロ、で、岩はペテラ。ペテロというのはペテロスといって小さな小岩のことですね。あなたの名前はペテロ、ペテロスですよね。ペテロよ、あなたはペテロス。ちょっとこう言葉が似てるでしょう。イエス様はペテロよ、あなたはペテロスのような小石のような存在ですね。でも私は神の教会をペテロの上に建てようと思います。ね、ペテロとペテロスを掛け合わせ、ペテロよ、あなたは小石のようなペテロスのような存在だけれども、神の教会はペトラの上に建てようと思う。岩の上に建てようと思う。あなたの信仰の告白が正しい。これをですね、掲示した父なる神様があなたにイエスは神の子キリストであると掲示した。そして神の子キリストである掲示した神はこの地上に神の教会、神の国を建てようとしている。そして神の国はペテロスよ、ペテロよ、小石のような存在だけども、神の教会はペテラの上に岩の上に立つんだよ、このようにおっしゃったんですね。まあ、それはですね、ペテロとペテロスとペテロスとペテラとですね、混同してしまってですね、カトリック教会が成り立って今の今日の教皇制度というのができてしまったんですね。例えばフランス語の聖書を見ますと、もっとわかりやすく書いてあります。それはですね、フランス語の聖書の言葉はですね、ピエールという、小石はピエールなんですね。だから、ペテロ、ピエールよ、小石よ、ね、あなたは小石のような、ピエールのような存在だけれども、でも私は、ローシエの上に、教会を建てると翻訳されている。だから明らかにペテロがペテラじゃないんです。ペテロスは小石は岩にはならない。ペテロ、人間はどんな人間も教会の土台となる岩になることはできないんです。岩になることができるのは唯一なる神が使わされたイエス・キリストしか岩になることはできないんです。そして岩の上に神の教会を神は建てるところに約束しているわけです。ですからこの岩の上に建てられた教会のように、私たちの信仰生活は神の建物としての私たちの信仰生活はキリストの岩の上に私たちは立っていなければならない。もし岩の上に私たちの信仰生活が立っていなければ、風が来て洪水が来て、そしていろいろなこの災害が来た度ごとに私たちの信仰生活は狂うんですね。ああ神様は信じているけど、なんでこんなことになるんだろうか、ね、なんでこんなふうに。でも神様はですね、周りの人も私たちがイエスの名を信じているわけで、私たちは守られてまた戻るんです。でもまだこの風が吹いてきたら、今度がやってきたら、もう私たちの信仰の家はですね、もう古くてですね、もう信仰があるかないかわからないような信仰生活をしてしまって迷ってしまうんです。この岩の土台の問題がそこにあるんですね。もしイエス・キリストの土台をしっかり据えているならば、この地上の患難や苦しみからも私たちはしっかりそれに対抗して、その信仰の家はこの立派に立ち仰せることがあります、うん、で、例えばね、岩の上にイエス・キリストという岩の上に信仰生活を立てていたらいいんですけども、もし立てていなければ、こういうような交換になりうる可能性があるんですね。マタイの7章の20節から23、私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その意味は大勢の者が私に言うでしょう、 主よ主よ、私はあなたの何をって予言をし、あなたの何をって悪霊を出し、あなたの何をって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない、不法を犯す者ども私から離れていけ。裁きはどこから来るか知ってます。聖書の中に神の家から来るって書いてあるんです。で、裁きは世の終わりの裁きは神の家だ。すなわち分けられる、分別される。羊とヤギが分けられる。良い実を結ぶ木は賛同するが、実を結ばない木は切り倒される。で、実を結ぶといっても、伝道者とかね、伝道者人間、伝道者を救った人は何人いるという意味ではなく、キリストの実を結んでいないものはもう切り倒されている。つまりここにあるように、神の御心にかなわない、実を結ばないものは切り倒される。実を結ばない一軸の木がイエス様によって呪われて枯らされたように、ね、私たちは本当にですね、切り倒されてしまう。ここにあるように、その日には大勢の人々が、主よ主よ、私はあなたを信じ、あなたによって従ってきたのに、どうして天国の門が開けないんですかと言って、多くの人は天国の外、門の外で鏡をして悔しがるであろうと聖書は教えているんです。私たちはキリストの土台を持っていることが、ね、この地上の生活では、まあ、どういったことにかですね、その信仰生活は守られて、信仰生活は進むかもしれませんが、天の門の内側に入るためには、キリストの土台をしっかり据えている、そのことが必要になってくるんですね。うん、その私たちは、自分の足元を見て、キリストの土台を持っているもののように生きているだろうか。キリストの土台を持っているもののように、いつもイエス・キリストに信頼して、イエス・キリストに助けを求めて祈っているだろうか。いつも自分の土台がどんな土台を築いているか、私たちはいつもそれをですね、確認しなければならないと思うんです、ね。さらに、ルカの福音書の16章、これは用意していません。ルカの福音書の16章の23節から21。クリスチャンといえどもですね、信仰生活をしているときに、死んだ先、天国のことを忘れてしまうんですね。ね、地上のこの地上の戦いでいろいろですね、頑張っておくる間にですね、世の終わりの時があって、その時に、ね、審判の時が来る。神の前に私たちは立って申し受け訳をしなければならない、その日が来るということを私たちはいつも肝に銘じなければならないと思うんですね。ルカの福音書の16章の23と24節をお願いしますと、19節からです。ルカの福音書の16章の19節。ある金持ちがいた。いつも紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところがその門前にラザルという全身おできの貧乏人が寝ていて、金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬もやってきては彼のおできを舐めていた。さてこの貧乏人は死んで、御使いたちによってアブラムのところに連れて行かれ、金持ちも死んで葬られた。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムがはるか彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。彼は叫んでいた。父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロは指先を水に浸して私の舌を冷やすようにラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。アブラハムは言った。声を思い出してみなさい。お前は生きている間、良いものを受け、ラザロは生きている間、悪いものを受けていました。しかし、今、ここで彼は慰められ、お前は苦しみもらえているのです。この御言葉の中を通して、出来事を通して、二つのことを知ることができると思います。第一番目は、死んだ世界があるということですね。で、肉体の死を迎えて、私たちの霊魂は、神の世界、霊の世界に、神の世界に旅立つんだ。そして、神の世界に絶対にですね、旅立たない人は誰一人いないということですね。そして、旅立った死んだ死の世界は、二つの世界に分かれている。ここはですね、アブラハムのところと、ハネスですけれども、今、イエス・キリストの十字架の後は、パラダイスとこのが黄泉。で、パラダイスは天国に通ずるものであり、ハデスは地獄に通ずることですね。この二つの領域があるんですね。 私たちクリスチャンはですね、いや、すべての人々は、人間は、命あるものは、どちらかの世界に私たちは属し、どちらかの世界に私たちは、どちらかの世界に行かなければならないんですね。でも、行った先の、ね、世界は全く違うんですね。ここだけ見てるだけでも、ね、アブラムの懐において、魂を休んじて、ね、心安らかに、存在、生きながらえることができるアブラムの懐、天、パラダイスですね。もう一つは、ずーっと火のような、苦しみが、持続するような、地獄のような、そのような、黄泉の世界、その二つがある。私たちが、死を死を、私はあなたの名によってこんなことをし、癒しをし、奇跡を行ったじゃないですか。どうして天国に入れないのですか。天国に入れなくて、外側はですね、今の現世のような世界ではなく、苦しみの世界だということを私たちは知らなければならない。私たちクリスチャンの目標はですね、天の御国に帰らなければならない。天の御国に入って、神と出会わなければならない。これがですね、私たちの目標なんです。この地上はギリシャであり、カイアドの世界なんです。そして、この地上の生活の行いを通して、私たちは天の御国に入るときに神様の審判を受けるんですね。あなたはキリストの土台を持って生きてきましたか。で、要するに、神の御心は、救い主イエス・キリストを信じて、イエス・キリストの中によって、信仰生活をすることが神様の願いです。もちろん、プラスアルファの喜びとして、主の名によって悪霊だし、プラスアルファの喜びとして、この地上で神の予言を語り、神様の奇跡的な技をする、親切な技をする、それがプラスアルファの喜びであるかもしれないけども、私たちは信仰生活は天国に入るための、私たちに与えられた、これは鉄拳のタイムなんですね。そして、もう一つはですね、もう一つは、二つも言ってしまったかな。要するに、安らぎを得る場所と苦しみの場所がここであるということを私たちはしなければならないんですね。このことのために私たちは信仰生活をしているんです。地上でこの地上で幸せになるためではない。それも含んでそうです。この御言葉の中にラザロはこの地上では良いものは受けていなかったと言います。貧しいものである貧乏人だと書いています。でもこのラザロという貧乏人はその貧乏であることを別にね、非常はしてなかったようでありますね。彼は別に全然ですね、気にしてない。どんな生活をしようか、そんなものか。彼の魂は、ね、神によって全く自由なる魂を持ってたと思うんですね。何を食べようが、どんな生活をしようが、そこに神の臨在をし、神様の愛を感じて、神様がくださる平安をいただいて、何をしようもない生活をし、そして神様は、なくてならぬものを彼に与えて、彼を養っていてくださっているわけです。金持ちは、ね、例えば、金持ちが悪くて、貧乏人が良いという話ではないんですね。金持ちは、神なくして、ただただこの地上の尊徳の中に生きていて、神様の御心にかなわない生活をしたので、地獄に、黄泉に押し掛けることなんですね。私たちはですね、このことが現実に世の中の世の終わりの時にやってくる。世の終わりの時に、さらに私たちの人生の終わりの時にある。私たちの命は神様の手の中に握りしめられています。で、あなたの人生、今宵今宵で終わりと言われた時に、神の前に私たちはその裁判、裁きを私たちは受けなければならない。そして、では、どうしたらですね、キリストの土台をしっかり植えることができるでしょうか。ペテロという人はですね、神様がイエス・キリストに出会った時に、この間メッセの中に水の上を歩いた時にイエス様とペテロの間に何者も介在はしてなかった。でペテロはイエス・キリストの言葉によりイエス・キリストを見続けることによってどんな嵐の逆まくその波は、イエス様とペテロの間に介在はしていました。でも目がイエス・キリストから波に目が向く、心が神様の御心から、御言葉から、この地上の知識が、そのような、この地上の生活に、その心が生まれたその瞬間に、神と私たちの間に、私たちを遮るこの地上のものが入り込んだその瞬間に、ペテロが水の中に溺れたように、世の中によって私たちも溺れてしまう。ですから、 ペテロとキリストイエス様の間に何者もないように、私たちもキリストと私たちの間に何も介在しないように努力しなければならないんです。何も考えなかったらどんどんどんどん入っていきますよね。で、この間も新聞読んでたらですね、憲法9条はですね、ものすごく面白いんですね。もう新聞読んでは憲法9条面白いな、こんな人がこんな解釈してるわ、憲法学者はこんな解釈してるわ、うん、そうそうそう、そうや、この人の言う通りは確かにそうだと思う。まあそういうのも人間はね、愚かだからね、あのクリシャンが、クリシャンばかりやったらそれはね、もうそういうふうにうまいこといくかもしれないけども、憲法改正修了で集団自衛権を行使するようにね、あのこの余裕を持たすことは正しいように思うけども、人間の罪の性格だからそのままずっといて、ね、あの戦争に巻き込まれるだろうな。私の新聞見たらですよ、そうだ、戦争に巻き込まれやめた方がいい。でそのまた違う新聞があると、そこに元兵士であったなんとかのなんとかさんが、元兵士さんが、ね、こんな悲惨なことを体験してない人だけわからないと思うけど、もうそう考えたら頭がこうなるんでね。で、どっちがいいんだろうか。どっちがこの神様の御心なのか。もうそう考えたらややこしいけど、やめてしまった。あ、やめました。ね、全てのことはいろんな人が一生懸命考え、神様の御心がなりますように信じます。どんな環境であろうとも、神様がベストを尽くして、ベストを成してくださることを信じますから、これはもうやめたということです。ですから、何も考えないで、ちょっと気持ちを許したら、どんどんどんどん世の中のことはどんどん入り込んで、神様はいらっしゃらないかのようなところに、ね、私たちは追い込まれてしまうことがあるんですね。だから、強いて私たちは、イエス様と私たちの間に何者も入れないように気をつけなければなりません。そしてもう一つですね、ペテロがイエス様は弟子たちに、世の人々は私を誰だと言っていますか。だからペテロが命場に言いましたのは、神の子キリスト、あなたこそ預言者だとか何とか預言者の最低だと人々は言っています。ペテロは言いました、あなたはどう思うか。ペテロは、あなたこそ神の子キリストですと言いました。イエス様がそれをあなたに提示した神はあなたに、父はあなたに、あなたにそのことを掲示したって言いました。私たちはですね、掲示がなければなりません。イエスが神の子、キリストである。私たちの信じている神が、ヤーベなる神が、天地万物を作った全能なる神であり、時間の創始者、時間を作り、時間を始めであり、アルファであり、オメガなるお方であり、そして、すべての命とすべてのハデスの鍵を、ね、握っている、生と死を握っている神であるという、神からの啓示が私たちのうちに与えられなければならない。人間の悟りで、ああ、そうだ、絶対、理屈で言うと間違いない。これは絶対神だ。聖書を見たら、どこもですね、違和感がない。100% 完璧な書物です。きっとこれは神だ。神、イエス・キリストは神で聖書を言っている。頭で理解しても現実の嫌な波がやってきて洪水が起きてた時に啓示がなければ、ロボスとして神の知恵を信じているロボスとして受け取れてんじゃなくて、私の命によって霊魔として神の言葉を啓示されていなければ、私たちは信仰しないでしょう。信仰の果てに陥ってしまうんですね。ですから私たちはその神の啓示をいただくために祈るということも必要でありますが、聖書を読むということが必要です。いつも新しく教団、ね、神は天と地を6日間で作られた。もう何回も何十年の間にクリスチャンの信仰生活で何十回も聞くんだけども、何十回聞いてもですね、聞いてもその度ごとに私たちは内側にしっかりと神の啓示を受けて植え込まれているんですね。打ち込まれているんですね。イエス・キリストの十字架の、ね、メッセージを何度も何度も何百回何百回聞く、その度ごとに神の啓示がそこに打ち込まれて私たちの信仰は強くなっている。だから、ね、ああそのメッセージ前に聞いたからもう私には関係ないじゃない。毎回そのメッセージを聞いて、そしてメッセージの中に自分の魂を注ぎ出す。私はこれ信じる。何度言われても私は信じる。何度言われても私はこの通りに私は信じる。そのようにして神の啓示を受け続けるという私たちは努力をしなければならない。御言葉を聞き続ける、祈り続ける、そして神の啓示を耳を傾けて神の啓示である御言葉を聞き続ける。これがですね、ずっと続けることができるときに私たちは信仰の創始者であるイエスに
また完成者のイエスに私たちは従って、そして天の御国に導かれていくことができるんですね。
アメン。
今日ですね、神の土台イエスキリストの名前が本当に私たちの気づかれていなければ大変なことになるということと、それを通して私たちは神様の祝福に預かるようになるということをですね、受け入れてまいりましょう。愛する天のお父様、今日も帰らない主の御言葉を通して私たちを励ましてくださり、力強めてくださることを感謝します。どうぞ御言葉は私たちの足であり、私たちの足の灯火として私たちの行く末を導いてくださっています。まだ御言葉はイエスキリストなる、御言葉なるイエスキリストは私たちの岩尾となり、私たちの竹所となり、私たちの逃げ込むところの砦となり、私たちの心を安らぐ人生の苦しみから私たちを癒す港となって私たちの内側にいらっしゃることを感謝します。イエス様、あなたを褒めたたえて、どんな時にもイエスの名によって神様は信仰を持って歩むものとしてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの名によって祝福してお願いいたします。アーメン。それでは最後にお祈りいたします。病んでいらっしゃる方は、病んでいる体のどの部分に手を入れてください。思い煩い、恐れ、不安がありましたら胸に手を入れてください。お願いいたします。天のお父様、あなたは御子イエスキリストを地上に送ってくださいまして、私たちの中に住ませて私たちの弱さや私たちの罪を十分に熟知してくださって、最後には全ての罪、汚れを身に負って、呪いを身に負って十字架の上でその命を与えて、命を投げ出してくださいました。どうぞ裂かれた肉体と流された血潮を持って、病の原因である罪が、呪いが取り除かれたゆえに、私たちは癒され、私たちは解放されたことを感謝いたします。我主にあり、何を癒すものない、主の御言葉通りない、イエスの名によって滅る、病を癒て健康な肉体となれ、病気病魔や主イエスの名によって滅る、その肉体の痛みとともに消えてなくなれ、出ていけ、病気がなくなれ、健康な体となれ、ない心の中にあります思い煩う心、恐れる心、不信仰な疑う心、イエスの名によって出ず、出ていけ。愚かな考えや、そして人間的な努力をする、そのような、この不信仰な、この心の動き、イエスの名によって出ず、出ていけ。神様、啓示ください。神様、あなたの導き、しっかりと受け止めさせてくださるように、お願いいたします。主イエスキリストの名によって祝福して、お願いいたします。アーメン。